形を提案っていうのを単にその言葉で言ってるのではなくて、具体的なそのマップっていうツールをその置いたりとか、まあ、ウェブサイトもあったと思うんですけど、そういう仕組みを作ることによって、あの国がやったりとかするのとは全然違う形で市民レベルからこうやって上がってきた、なんか新しいその提案性みたいなことに、あ、すごくなんていうか意義があるなっていうこと でこれもまあ、スタッフさん自体は金賞候補まで行きたいなみたいな感じで言ってたんですけど、はい、まあでも上がってきちゃうとちょっとまあその強さの面ではやや、あの他のキッザニアとか比べて弱いかなということで、まあ通常の賞でいいかなっていうことになったんですけども、だからここでちょっと僕自身がこの仕事面白いっていうのは、まあ、やっぱり今までその企業が出してたことが、あの企業の応募っていうのがまあメインだったんですけど、それが NPO みたいな、あの当然企業に、まあ、それもねまだまだ十分ではないかもしれないけど、企業があの当然その自分たちの商品っていうことを磨いていく、その方法論としてデザインをなんか入れ込むっていうことはあると思うんですけど、なんか今までやっぱり NPO とかなんか思いはあったりとかしたんだけど、それがそこにやっぱデザインって介入してなかった感じがするんですよ。だから逆に人を巻き込めなかったりとか、思いはあっても広がっていかなかったりとかしたのが、逆にこうやってマップのデザインっていう形になることによって、あの一人一人とこの NPO の思いっていうのがなんかうまくその繋がったりとかする、そういう力っていうのがデザインだなっていうと思うので、あのまあ、これからっていうことでいうと、こういう NPO の活動とかデザインが入ってなかった領域にもどんどん入っていくっていうのは一つ、まあ、コミュニケーションデザインカテゴリーだけに限らないかもしれないですけど、あの大きなテーマかなっていうのは思ってます。
そうですね、上手っていうか、あの送り手が、はい、まあ、企業だけではなくて、まあ、一般市民、我々も含めて、何かをやろう、何か、そういうネットワークを作って、うん、それを世の中に提示するとか、より多くの人に巻き込むというときにデザインっていうのが、
ね、
いろんな形でまだまだ生かしきれてないところがたくさんあると思うので、
だから、まあ、一番初め内藤さんとかゼニスリーダー集まったときに、はい、あのなんでウッドデザインって何のためにあるんだみたいな話になったとき、まあ一つ、まあ基本はやっぱりその社会とか世の中の人の生活のレベルをデザインによってアップさせるっていうことが大目的だと思うんですけども、一つ既存カテゴリーというか、あるそのデザインをさらにまあいいデザインにしていくっていう、まあ、大きなベクトルと、あとグルデザイン賞自体は今までやっぱデザインがないところにデザインっていうことをなんていうか啓蒙していくっていう、まあ、大きく2つあるかなみたいな話がその時あったと思うんですけど、まあ、こう NPO に関してはまさしくその後者で、これはこれですごく意義深いというか、まあ、そういうことを逆にグッドデザイン賞として評価したすることによって、まあ、じゃあもっと他の NPO も応募してみようとか、もっとじゃあ自分たちもデザイン入れてみようっていうふうにつながっていけばいいのかなって思います。